All right. Now, here in the book of Romans, chapter 4.
では4章に入っていきます。
Now, in this book, Paul presents his case that there is salvation in through faith in Jesus Christ.
この本の中で、パウロは、信仰、救いというのは、イエス・キリストに信仰を置くことによって、この救いがあるんだということを語っています。
And in chapters 1 and 2, he showed that everybody is a sinner. No one is righteous. Everybody is guilty and in danger of the judgment of God.
1章、2章では、パウロは、すべてのものが罪人であって、すべてのものが神のこの正しい裁きのもとに置かれている、その危険な状態に置かれているということを語っています。
And he showed that no one was justified by the law because the law was incapable of causing anybody to be righteous.
そして誰もこの律法によっては義とされることがないと言っています。律法というのは人を義とするものでは、義とすることはできません。
And he said the purpose of the law was not to that we would be become righteous. It was to reveal that our unrighteousness.
この立法の目的というのは私たちを義とするということではなくて、むしろ私たちが不義なものであるということを明らかにするためのものです。
And in the last chapter last week in verse 21, he introduces, after he's established we're all sinners, then he introduces salvation through faith in Christ.
3章のところで先週ですけれども、パウロは、キリストに信仰を置くことによってこの救いというものがそこからもたらされるのだということを語りました。
And there in chapter 21, or in verse 21 of chapter 3, he says, But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets.
3章の21節のところに、しかし今は律法とは別に、しかも律法という原則によって明かしされて神の義が示されました。
Okay. Now that sets us up for chapter 4.
そして、それが4章に続いていきます。
And let's read verses 1 through 3.
4章の1節から3節をお読みします。それでは、肉による私たちの先祖、アブラハムの場合はどうでしょうか。もし、アブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし、神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。
In making his case for this righteousness by faith, Paul uses the example of Abraham.
この信仰による義というものを論証するためにパウロはここでアブラハムの例を用いています。
Now Abraham was perhaps the most highly respected of their patriarchs.
アブラハムという人はおそらくこの彼らユダヤ人の、最も尊敬される族長です。
He was, I mean, it all started with Abraham.
すべてはアブラハムから出発しています。
And their whole identity was based on the fact that they were descendants of Abraham.
そしてこのユダヤ人のアイデンティティというのは、彼らはみんなアブラハムの子孫であるというものでした。
And so Paul goes backto this story of Abraham and when Abraham when God first declared Abraham to be righteous.
ですからパウロはここでアブラハムに遡ってアブラハムの例を取り上げて彼が最初に神に義と認められたところのことを語っています。
And so let's look at the story. If you could turn back to Genesis chapter 15.
その話を見てみたいと思いますので、創世記の15章をお開きください。
I just want to look at verses 1 through 6.
創世記15章の1節から6節をちょっと見たいと思います。旧約聖書一番最初の書です。15章の1節から6節をお読みします。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神、主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人は、あのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、 私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こうおせられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出しておせられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。
At this time, Abraham was an old man.
この時アブラハムはもうすでに年を取っていました。
His wife Sarai was also old and they had no children.
彼の妻サライも、年を取っていて、彼らには子供がありませんでした。
Now they're going to get older in the story, but even as we start, they're pretty old.
後にもっと彼らは年齢を重ねていくわけですけれども、この最初の約束の時からもうすでに彼らは高齢になっています。
It looks like there was no possibility to have children.
もう子供を持つことができる可能性はないように思われました。
But God appears to him and gives him this promise that he will have a son and he will have many descendants.
けれども、そのアブラハムに対して神があなたは息子を持つと、そしてあなたから多くの子孫が できるということを約束されました。
And what did Abraham do?
それに対してアブラハムは何をしたでしょうか。
Said Abraham simply believed what God said, and then God accounted his faith to him as righteousness.
彼は単純に神が言われたことを信じました。そしてそれに対して神は彼を義と認められました。
The word there for accounted is in as Paul writes it here is accounted for righteousness.Paul uses a Greek word. It's an accounting word. It's like when you put some money or something into someone's account. It's accounted for. And the picture he has is that God took, because of Abraham's faith, God just placed this righteousness in his account.
この義と認められるという言葉ですけれども、パウロは、ギリシャ語の言葉を使っていまして、それは会計に用いられる会計用語を使っています、それはつまり誰かの口座にこう入れられるというそういった時に使われる言葉なんですけれども、ここで神はまるでアブラハムの口座にこの義というものを入れてくださった、そういうこの彼の信仰のゆえに義を彼の口座に入れてくださったということになります。
Now remember, last week we looked at the word justify, and the word justify means to declare to be righteous.
先週この義と認められるという言葉を学びましたけれども、これはその人が義であるということを宣言されるということでした。
And this Abraham here is justified by faith.
でこのアブラハムは、信仰によって彼の信仰によって義と認められました。
God and there is no one higher than God, and God declares you are a righteous man.
神よりも高い位置に存在する方はおられません。そしてその神がご自身がアブラハムのことをあなたは義であると認められました。
Now notice it's not he didn't do anything. Abraham didn't do anything.He simply believed God.
アブラハムは特に自分で何か行動を起こしたわけではありません。彼は単純に神の言葉を信じただけです。
He believed God when God told him all that God was going to do for him. Abraham just said, "Okay, I believe you." He accepted it.
神がアブラハムのためにあなたのためにこういうことをするということを言われて、それに対してアブラハムは分かりました、信じますと、ただシンプルに神の言われたことを信じただけです。
Simple faith.
本当に単純な信仰です。
And you know, Abraham wasn't perfect.
アブラハムは決して完全な人ではありませんでした。
Even here, take a look. You know, we read six verses. Even here, He's having problems. He doesn't understand why things are happening to him.
今読んだ15章の1節から6節までの間にもアブラハムが完全ではないということがよくわかると思います。何が なんでそういったことが起こっているのかということを彼は理解していませんでした。
In verses 2 and 3, he points out, well, I am childless. I don't have any children.
2節3節で私には子供がいないんですと主に訴えています。
He's troubled by his situation.
彼はその自分の置かれた状況に関して悩みを持っていました。
You know, that's the background. It's not like he's just, you know, in a time of worship and just sort of, oh, it's, you know, you're like we're worshiping you, Lord, you're beautiful. It's just like he's in the midst. His heart is troubled because he doesn't have children and he can't figure it out.
ですから彼はもうこう神を喜んで賛美している真っ最中に神の約束を聞いたわけではなくて本当に心が悩まされてその状況を理解できずに悩んでいる時に起こった出来事です。
But in spite of it, in spite of the fact that he didn't understand, he didn't know, he listened, he believed what God said to him.
けれどもそうやって状況が理解できない何が起こっているかわからない中でそのような状態にもかかわらず彼は神が言われたことをそのまま単純に信じました。
Okay, Lord, if you say it, I believe it.
わかりました主よ、あなたがそうおっしゃるなら私は信じます。
And you know, God knows that we are not perfect.
神は私たちが完璧ではないということをよくご存知です。
The truth is we have our doubts.
で実際私たちは疑いというものを持ってしまいます。
And I would venture to say all of us have things in our lives where we don't understand why this is happening, and it troubles us.
そして、この地上にいる間、私たちはなんでこんなことが起きるのかわからないという理解できないようなことにたくさん遭遇します。そしてそういったことで私たちは心を悩ませます。
But the Lord just wants us to believe in Him. In spite of that, in spite of the fact that you can't figure everything out, why is this happening? But just open your heart, okay, but I'm going to hang on to your word. I'm going to believe in you, Lord, and I'm going to trust in you.
でもそのような中にあっても神は私たちに神を信じることを求めておられます。決してこうなぜこういうことが起こっているのか理解できない状態の中にあってもたとえそういった中にあってもその中で分かりました主よあなたの約束を信じますとその信じることを選ぶことを望んでおられます。
And this is what pleases God.
それが神を喜ばせることになります。
In fact, in the book of Hebrews 11:6, it says, without this faith, it's impossible to please him.
ヘブルの11章の6節には、信仰がなければ神に喜ばれることはできませんというふうに書いてあります。
Now, when I talk about faith, what I mean is simply this: trusting God.
私がこの信仰というときに、これはもう本当に単純に神を信頼するということです。
Believing what he says is true.
神が言われることが真理であるということを信じることです。
And even if you don't understand it,
それをたとえ理解することができないとしても、
we just choose to believe in God.
ただ神を信じることを選ぶということです。
Let's continue here, verses 4 through 8.
では4節から8節を読みします。働く者の場合に、その報酬は恵みでなくて当然支払うべきものとみなされます。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。ダビデもまた、行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され、罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。
Now the second example Paul gives is the example, another example from the Old Testament, the example of David.
二つ目の例は、パウロはここで旧約の中からダビデの例を用いています。
Now, he was also one of the most highly respected men in their history.
ダビデもまたこのユダヤ人の歴史の中で非常に尊敬を受けていた人の一人です。
And so Paul uses him as a second example of someone who is justified by faith.
ですからパウロはここで、ダビデを二人目の、例としてこの信仰によって義と認められた人の例として旧約の中から引用しています。
And what he's doing here, Paul is using the Old Testament model of always having two witnesses, at least two or three witnesses to establish truth.
彼はここでパウロはここで何をしているかというと、旧約の時代に、あった形式として、必ず2人以上の証人を立てることによってその真理をこう確立するというその方式にのっとっています。
First Abraham, now David. He has two witnesses.
最初にアブラハムを取り上げて次にダビデを取り上げてこの2人の証人をここに。
And now David wrote this psalm after he had committed adultery with Bathsheba, and then he had gone on and murdered her husband.And then he was. Then sometime later, Nathan, you know, kind of busted him, sort of accused him.
ダビデはこの詩篇を書いた時には、すでにバテシバと姦淫の罪を犯していました。そして彼の夫を殺して、その後に預言者ナタンによってその罪を責められる。そういった経験をした後のに書かれたこの詩篇です。
David was really.A rat. I mean, this, what he did was horrible.
ダビデが行ったことというのはもう本当に非常に恐ろしいことです。
I have a lot of admiration for David. I'm always talking about how he's one of my favorite Bible characters. But I was thinking about just this sin and the sins that he did. They were horrible. He was guilty. He should have been killed.
本当に私はダビデというキャラクターが大好きで敬意を表しています。本当に聖書の登場人物の中でも自分の好きな人物の一人なんですけれども、でもダビデが犯したこの罪を見るときにこの罪の内容というのは非常に恐ろしいものであって、もうこれによって彼は殺されてもおかしくなかったようなことを、
Probably the only reason he wasn't executed was that he was the king.
彼が殺されなかったのはただ単に彼が王だったからかもしれません。
He was the highest, and there was nobody above him, no earthly authority above him.
地上では彼以上に権威のある人は当時いなかったわけですから。
But what I'm saying is he had nothing to come before God. He had no righteousness in him in which to come before God.
けれども彼にはもう本当にその内側には神の御前に出ることのできる義というものは一切ありませんでした。
And yet he experienced the mercy of God as shown in this psalm.
けれどもこの詩篇にあるように彼は、そのような中で神の恵み、憐れみというものを体験しました。
In verse 5, there it says, But to him who does not work but believes in him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness.
5節にありますけれども、何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのですとあります。
God justifies the ungodly.
神は不敬虔な者を義と認めてくださいます。
In fact, justification is for the ungodly.
むしろこの義とみなされる、義と認められるのは不敬虔な者のためのものです。
If someone was righteous, they wouldn't need to be justified.
もし義なる人がいれば、もうその人はさらに義と認められる必要はなくなります。
Now, Paul goes back to the example of Abraham.
パウロはまたアブラハムの例に戻ります。
Let's read verses 9 through 12.
9節から12節を読みます。
But before we do that, is theRemote control around here. I see people look kind of cold out there, and I think the air conditioner is running. And so, can someone take charge of the air conditioner and get it at a temperature that is mutually okay? Maybe Mari can. Do you know the? Okay. Let's read verses 9 through 12 while we're doing that.
では、9節から12節をお読みします。それではこの幸いは割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか、それとも割礼のない者にも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰が義とみなされたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義とみなされたのでしょうか。割礼を受けてからでしょうか、まだ割礼を受けていない時にでしょうか。割礼を受けてからではなく、割礼を受けていない時にです。 彼は割礼を受けていないとき、信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められるすべての人の父となり、また割礼のある者の父となるためです。すなわち割礼を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためです。
The story that we just read in chapter 15, where Abraham was justified by faith, took place 14 years before God gave him the covenant of circumcision.
先ほど読んだ創世記の15章の出来事は、これ信仰によってアブラハムが義と認められたという、このことは実は後に17章に出てきますけれども、彼がこの割礼の契約を神から与えられる、そのことよりも14年前に起こった出来事でした。
So Paul is saying, look, Abraham was justified before God. He was justified by faith as an uncircumcised Gentile.
ですからパウルはここで、アブラハムはこの割礼を受ける前に信仰によって義と認められたのだから、この割礼を受けていない異邦人の状態で、神の前に義と認められたのだということ。
So the argument seems to go, well, if he could do it, then why wouldn't you believe that other Gentiles could be justified by faith?
ですからパウロのここでの主張というのは、アブラハムがそのように、割礼を受ける前に義と認められたのであれば、割礼を受けていない異邦人も信仰によって義と認められないことがあるだろうかというふうに、論じています。
Now, circumcision, the purpose of it was meant to be a sign, an outward sign of something that was true in a person's heart.
この割礼というのは、人の心にあるその真理を外側に表すその印として行われるものでした。
They were trusting in God in their hearts. They believed in God.
彼らは神を信じました。心の中で神を信頼していました。
And so the circumcision was just a choice they made in obedience to God.
ですからこの割礼というのは神に従うというその選択の結果のものです。
But what was happening is many Jews were trusting in the circumcision itself to say, this is my relationship with God. This is proof.
けれども何が起こったかというと、ユダヤ人はこの割礼そのものに信仰を置くようになってしまいました。割礼を受けているから自分は神と関係を持っているんだというふうに捉えるようになっていきました。
And even so much that the firstconverts to Christianity were Jews, and some of them had trouble. They thought that if Gentiles were going to become Christians, they needed to become circumcised first. This is how strong this idea that circumcision was what gave you an in with God was.
初代教会の時代に、ユダヤ人たち、このキリストを信じるようになったユダヤ人たちがですね、異邦人がその信じた時にも割礼を受けなければいけないというふうに、まあ、考えていた人たちがいました。それほど彼らにとってこの割礼を受けるということが、大事な神との関係を持つのに大事なものであるという捉われ方をしていたということが分かります。
And Paul is saying, no, look at here, Abraham, he was justified by faith alone. Circumcision didn't have anything to do with itWith his justification.
でもパウロはここでそうではないと、アブラハムはその割礼とは関係なく信仰によって義と認められたのであるということを、まあ、論じています。
Let's look at verses 13 through 22 now.
では13節から22節をお読みします。というのは、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいはまたその子孫に与えられたのは律法によってではなく信仰の義によったからです。もし律法によるものが相続人であるとするなら、信仰は虚しくなり約束は無効になってしまいます。律法は怒りを招くものであり、律法のないところには違反もありません。 そのようなわけで、世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束がすべての子孫に、すなわち律法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に倣う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たちすべてのものの父なのです。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。
Now, Paul has not only, Paul is showing that not only was Abraham justified before, by faith before circumcision, he was justified by faith 400 years, over 400 years before the law.
パウルはここで、アブラハムが義と認められたのは、割礼を受ける前ということだけではなく、さらに立法が与えられるその400年以上も前に義と認められたのであるということを。
Now these two things, circumcision and having the law, were very important to the Jews.
この2つのこと、割礼を受けるということと立法を持つということは、ユダヤ人にとっては非常に重要なことでした。
And they saw them as what set them apart from the rest of the world.
ですから彼らは、それによって彼らはこの世の他の者たちから分けられているんだという意識を持っていました。
But what, where they went wrong was that they were trusting, many were trusting in these, the law and circumcision, to make them righteous before God. And Paul is saying they don't make you righteous before God.
でも多くのユダヤ人たちが、勘違いしていたのは、彼らはこの割礼と、律法、これがあれば神の前に義となることができると信じていたわけですけれども、パウロはここでそれらは人を義とすることはできないということを言っています。
And in verse 15, it says, where there is no law, there is no transgression.
15節のところに、律法のないところには違反もありませんと書かれています。
Now this word is very important, transgression.
この違法という言葉、非常に重要な言葉になります。
It is when you, the definition, it's a violation of a known law.
これは、知っている法を犯すという意味になります。
It's when you know something is wrong and you do it anyway. That's a transgression.
間違っていると分かっていても、でも、それを続けて行ってしまう。これが違法ということになります。
Now, transgression is sin.
この違法というのは罪です。
But sin can also include, sin just means, you know, missing the mark.
でも罪というのは実はこれは的を外すという意味があります。
You know, sin is like a bigger area. Our hearts are sinful. We had sin in our hearts. It's missing the mark. We're not living up to God's standard.
罪というのはもっと広い意味があって、本当に心の状態、私たちはみんなその罪深いものを抱えているわけですけれども、的を外すということ意味がありますから、私たちはこの神の基準に 100% 完全に、満たせるように生きることができていないわけです。
So it says in verse 15, for where there is no law, there is no transgression.
15節のところには、立法のないところには違反もないと書かれています。
But sin had been around the world long before the law.
でも罪というのは立法が与えられる以前からありました。
Sin was in the world ever since Adam and Eve first sinned.
罪はこの最初のもう アダムとエヴァの時から最初の罪が入り込んで、そこからずっと罪というものは存在しています。
And it's rebellion against God, basically.
それは、基本的には神に反抗する、まあ、心ということになります。
And that's the case. Men from all ages in the history of the world, all over the world, have this rebellious heart against God. That's sin.
それがずっとこの、歴史を通じて世界中至るところで、存在しているもので、その根本は神に対して逆らう心、反抗する心というものが、これが罪であります。
And when the law came, it just revealed what was already true. It exposed this sin.
ですからここに律法が入ってきたときに、その律法はもうすでにあったものが、それが真理であるということを明らかに、もう罪がそこに存在しているということを明らかにするものです。
The sin was already there.
罪はもうすでにあったわけです。
But the law just provides, you know, saying this is wrong. Don't do this.
律法はそれに対してこれは間違っている、これを行ってはいけないということを教えました。
And this was the purpose of the law.
それが律法の目的でした。
It was never intended as a means to make men righteous.
決して律法は人を義とするために与えられたものではありません。
Because even today, if you talk to many people, or even the way we think, many people feel evil is a problem of information. It's just not having the right information.
今日でも多くの人と話したり、まあ、見たり聞いたりすると分かると思いますけれども、実は悪いことをするというのは、それは情報が欠けているから行ってしまうんだというふうに多くの人たちが感じているのが分かると思います。
Just show me the right thing to do and okay, I got it, we'll do it.
正しいことを教えてくれれば分かった、じゃあそれをやるから。
So, you know, here is man full of sin and the law comes
ですからその罪あふれた人のところに律法がやってきました。
And the law comes and says, you shall have no other gods beside me. You shall not lie. You shall not steal.
そしてその律法が、あなたには他に神々があってはならない、あなたは嘘を言ってはいけない、盗んではいけないと教えました。
And what do people do?
そこで人々は何をしたでしょうか。
You know, it wasn't like, oh, I see. Now I understand. わかった。
そこでそれを聞いた人たちが、あ、分かりました、今はそれで分かりました。
you didn't want me to steal that?
あなたは私にこの盗むことを望んでないわけです
ね。 You mean killing my neighbor is not okay?
隣人を殺すっていうのはそれは良くないことなんですね。
Got it now. Okay, I got it. Well, thanks for letting me know. You know?
もうやっと分かりました。あ、教えてくれてありがとうございます。
I'll be righteous from now on.
じゃあ今からはもう私は正しい人になりますから。
Well, of course, you know, I'm being kind of facetious. No, that's not the case.
ちょっと大げさに言ってますけれども、でもそういったことではありません。
The law, the problem was still here. The law just pointed it out. The problem is rebelliousness. That continues even after the law comes.
問題はそれでもそこに存在しているわけです。立法が来たのはその問題を示すためであって、その心の内にある罪を明らかにするために律法が来ました。
Now Paul's going to show in chapter 7 that actually the law seems to make it worse.
そして、
later on, Paul's going to show how even having the law, rather than make the heart change, it makes it worse. It even becomes more rebellious.
そしてですね、後でさらにパウルは言っていますけれども、実はこの律法は人を義とするどころか、むしろさらに悪くするということを後に語っています。
The problem with sin is deep in the human heart.
罪の問題というのは本当にこの人の心の深いところにあります。
And the root of sin isn'tJust in breaking the law, the root of sin is rebellion against God.
そしてこの罪のこの根というものは、根本はただ律法法を犯すということだけではなくて、むしろこの神を信頼することを神に逆らってしまうということです。
It's breaking trust with God.
神を信頼することを 壊してしまうということ
です。It's not believing that God cares for us and that therefore I should follow what he says.
神が自分のことをケアしてくださっているから私は神に従おうという、そういったことを信じないということです。
This action of breaking a law is merely a fruit of the deeper problem, which is not believing in God.
法を犯すというのは単にその心の内で神が言われることを信じていない、そのことの実がそこに現れているということです。
Not trusting in God.
神を信じないということです。
And that is why this plan of redemption is centered on faith, because that is the whole issue. That's the root.
だからこそこの神の贖いのご計画というのは、信仰に中心が置かれているわけです。これがこのすべての、人間の持つ課題の中心になります。
And when we believe, when we choose to believe God,What we're doing is we're going and it puts us back into a right relationship with Him.
ですから私たちが神を信じることを選ぶときに、それがこの神と自分の関係を正しい位置に戻してくれます。
Now, I want to say something about righteousness that's very important to our understanding.
この義ということに関してちょっと付け加えたいんですけれども、これは理解しておくのは非常に重要なことだと思います。
And that is, righteousness is more than the absence of guilt and evil.
この義というのは、ただ悪とか罪がないということだけではなくて、それ以上の意味があります。
It's not only having your mistakes erased.
単純に失敗してしまったことが取り消されるということだけではありません。
It's more than that.
それ以上の意味があります。
It has a positive meaning in which we are brought into a new relationship with God.
この義という言葉にはさらにこうもっと積極的な意味があって、私たちを神との新しい正しい関係の中に導き入れてくれるということがあります。
It's what we are given by Jesus.
私たちはイエスに与えてもらうものです。
You know, because sometimes when people think of this issue, they think of righteousness, people become obsessed with their guilt, and their motivation becomes, how do I get these, you know, batsus removed from my life?
時に人がこの義ということに関して取り扱おうとするときに、もうその自分の罪のことにこう思いが取りつかれてしまって、どうやったらこれの結果の罰を取り除くことができるんだろうか、 そのことに考えを集中させてしまうことがあります。
It's like, you know, the driver's license.
ちょっとドライバーズ免許証みたいなものですね。
I have a gold license.
私はゴールドを持ってるんですけども、
Sorry,
ゴールドの免許証。
I don't mean to be prideful, but I'm told thatIf I were to have an accident or something, if I was to get caught speeding or have an accident, I'd lose that gold license.
でももし私が例えば何か事故を起こしたり、スピード違反をしたりとか何かしたら、このゴールドは取り上げられてしまうということを聞きます。
Until I don't know what happens, a period of time has to pass where you have to be good for a certain amount of time, and then you get the gold back.
どのぐらいの期間かよく分かりませんけれども、ある一定の期間なんかこう良い運転手としての実績を積まなければ、もう一度そのゴールドをに戻ることができない。
Or, you know, you need time, or you need something to happen. But what you want to do is you want to get these points against you wiped out because they're, you said, they kind of bug you.
もうそのどのぐらいかかるのかは分かりませんけれども、そういったこうマイナスがついてしまって、汚点がついてしまったものをなんとかこう取り除きたいと、それが自分を邪魔するわけですね。
And sometimes people look at righteousness in their relationship with God like this, in the same way.
ある人たちはこの神との関係において義というものをこのような同じような感じ考え方で捉えている人たちがいます。
You know, it's the just I want to just okay, just forgive me, just let get it out of the way so I can get on my way.
もうただ本当にちょっと 今までのことは許してくださいと忘れてもらって、そして今からまた正しい道に行きますから。
But the problem with thinking like this, it doesn't deal with the relationship with God, which is the very center, the most important issue.
でもそれでは実は神との関係をこう改善したことにはならないわけですね。関係に関して取り扱ったことにはなりません。でも実はその神との関係というのが一番重要な中心に来るべき課題なわけです。
And actually, you can get really focused on yourself if you're obsessed with your guilt and you know.
もし自分のこの罪にばかりこう囚われてしまうと、本当にそれは自己中心的な思いになってしまいます。
Now, righteousness by faith in Jesus is something very different. It goes right to the heart of the problem.
イエスに信仰を置くことによる義というもの、これは、全く異なったものです。これは本当にその人の心の問題に直接こう関わってきます。
To our relationship with God.
私たちの神との関係。
To our trust, the issue of trusting God.
神を信じるかどうかというその、ことにか案件に関してこう直接触れてきます。
And you know,Because Paul was having this problem, and it's always the problem throughout the history of the world. People, when I say people, humans, we don't understand how bad our hearts are.
Paul はここで一生懸命そのことを主張しようとしているわけですけれども、人間は本当に、心に常にこう悪いものを抱えています。で、
We don't understand the extent, just how bad our hearts are.
私たちはその自分たちがいかに悪いものであるかということがなかなか分かっていません。
The problem is that the human heart is corrupted, it's rotten, it's sinful, it's beyond repair.
問題は人間の心というのはもう本当に腐ってしまっていて、もう非常に悪いもので、自分一人ではそれを修復することが不可能になってしまっている、そういう状態に人間の心はあるんだということです。
And the problem is so much deeper than just, okay, I made a few mistakes, let's get them wiped off, so I'll be on my way.
ですから単純にこの犯してしまった失敗を、じゃあそれを取り消してもらって、じゃあ今からまた正しく行きましょうという、そういったことではありません。
Okay, God, what did I do wrong? Just tell me.
じゃあ分かりました、神様、何が悪かったか、それだけ教えてください。
Okay, got it. I'll take care of it.
分かりました。じゃあもう大丈夫ですか。
That is so shallow. That is not the... It's much, much worse than that.
それはもう本当に狭い世界でのことであって、実は問題というのはもっともっと深いところに存在
しています。 Paul, it's just like what Paul is saying, it wasn't a matter of having the law. It wasn't a matter, okay, let's make a few corrections. What's needed was a whole new heart.
ですからパウロはここで一生懸命伝えているのは、ただその律法を持つということではなくて、全く新しい心を与えてもらう必要があるということを言っています
。 A heart of faith.
信仰の心。
And God is getting down to the deep root, the problem of faith, of trusting in Him.
ですから神はここで本当にその神を信頼するということに関する非常に深い問題を示そうとされています。
So then Paul makes his case. In the same way that Abraham was justified by his faith, we are also justified by faith.
そしてパウロはここでアブラハムが信仰によって義とみなされたように、同じように私たちも信仰によってまた義とみなされるのだということを伝えています。
In verse 16, so that the promise might be sure to all the seed, not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all.
16節のところに、こうして約束がすべての子孫に、すなわち律法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるためなのですと言います。
Okay, let's read verses 23 through 25.
23節から25節を読みします。しかし、彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、また私たちのためです。 すなわち私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちもその信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。
Jesus' resurrection from the dead was proof that God was satisfied with his sacrifice on the cross and that our sins are forgiven.
イエスが 死から蘇られたということは、これは神がこのイエスの十字架で私たちの罪を許すために捧げてくださったその生贄を満足して受けてくださったということの証になります。
And that's where we put our faith.
だからこそ私たちはそこに信仰を置きます。
Jesus is alive. That means I'm alive.
イエスが生きておられるということは、つまりは私も生きているんだということです。
And God gives us a simple promise that if we believe on Jesus, believe that He died on the cross for our sins, and when He was dying up there on the cross, that was for me. That was for my sins.And through that faith, we will be saved.
そして神は私たちにこのように約束してくださいます。もし私たちがイエスがその十字架で自分の罪のために死んでくださったんだ、自分の罪のために十字架についてくださったんだということを信じるのであれば、私たちも救われると約束してください。
All of our sins, past, present, and future, are forgiven.
私たちの過去に犯した罪も現在も将来に犯す罪もすべて許されます。
And we will one day live in heaven with him forever.
そしてやがてある時に私たちは天に帰って、そしてイエスと永遠に生きることになります。
And not only that, in addition to this, you are justified.
でそれだけではなくて、それに加えてですね、皆さんは義とみなされました。
You are declared righteous by God.
皆さんは神によってあなたは義ですと宣言されました。
With the perfect righteousness of Jesus.
それはイエスという完全な義と一緒に。
What that means is that you are ready to go to heaven.
という意味かと言いますと、つまりは皆さんはもう天国に行く準備ができたということです。
If you were to die today, you are ready to go to heaven.
もし今日皆さんが亡くなってしまったとしても、もう皆さんは今日天国に行くことができます。
We have this test in America for high school students wanting to go into college. Maybe you've heard of it. SAT test. It's similar to your entrance exams. Only here, I think every university gives one.
アメリカでは高校を卒業して今度大学に入るときに SAT という試験を受ける必要があります。で、日本ではもう大学入試というものが、センター試験というのが日本もあります。
Something like that. But
そういう試験があります。
So when a student takes the test and they get the score, they immediately they want to know, well, what's a good score?
生徒たちが学生たちがその試験を受けたときに受けた後にですね、もうすぐに点数が何点だったかっていうのを知りたくなります。
And they may look at the score. Well, that's a pretty good score. I think you could get into that university. Maybe this university. And you know, you're just kind of looking around.
でその点数によってその点数を見て、ああなかなかいいかもしれないから、もしかしたらこの学校に入れるかもしれない。これだったらこの学校に入れるかもしれないと。
Or maybe, but not that one. No, you have to have a really good score to go in that one.
あでも あの学校はちょっと無理かなって。あそこに入るにはもっと高い点数を取らなきゃいけないから。
Justification by faith means you have a perfect score.
信仰によって義とみなされるということは、皆さんは満点を取ったということになります。
That is the righteousness of Christ, 100%.
それがキリストに信仰、キリストに信仰を置くことによる義です。もう 100% の点数です。
When God looks at your life, that's what He sees.
神が皆さんの人生を見るときにそのように見てくださいます。
You know, the truth of it is, there are only two scores.
でも実は真実をご存知でしょうか。実は点数というのは2つしかないんですね。
There's only 100%.
100% か。
Or zero.
ゼロか。どちらかです。
There's only those two.
その2つだけです。
There is no middle ground. There is no 60%. Well, I'm doing pretty well. I'm at, you know, I've tried to do well. I've been going to church every, you know, whatever. There's no middle ground.
もうその中間というのはありません。60% ぐらいも自分は頑張ってるんだから、教会にも一生懸命行って頑張ってるんだからとか、そういったその中間地点というのはないんです。
The righteousness that God accepts is a perfect righteousness, the 100%.
神が受け入れてくださるときには、その義とみなしてくださるのはもう 100% 義とみなしてくださる。
And any other is just, you know, might as well be zero. Means nothing.
それ以外の人はゼロということになります。
So to have this, to really understand this, you realize, when you think of it that way, you realize, well, it's impossible that I could get this on my own. It's impossible that I could ever improve on what he's done. It's got nothing to do with me. It's something I receive by faith.
そのことを本当によく知っておくとですね、実はもう自分には何もすることできることはないんだということがよくわかります。この神のしてくださったことに何か自分の働きによって付け加えるとか、一生懸命自分でこう点数をもう少し伸ばすとか、そういうことが一切できない。これはもうただただ神が行ってくださったそのことを受け取るしかないということがわかります。
And you know, this is wonderful.
これは本当に素晴らしいことです。
We have real reason to rejoice.
私たちは本当にこの真に喜ぶその理由というものを持っています。
No matter what else happens, you know, you could catch a horrible cold today or whatever, this truth of being justified by Christ is so wonderful.
どんな状況に起ころうともですね、本当にひどい風邪をひいてしまっているような時であっても、この信仰によって義とみなされるという、このことは本当に素晴らしい真理です。
We can be thankful. I mean, it just should lead us just into thanksgiving, just praising God.
私たちはもう本当にただただそのことに感謝するばかりです。もう感謝しかありません。
And it should lead us to have a peace, a sense of peace in our hearts.
そしてそれが私たちの心に平安をもたらすものとなるはずです。
And that leads us into chapter 5.
そして、そこから5章に続いていきます。
And he's going to say, I'll just give you, this is a little preview of chapter 5, just one verse.
来週の予告編ですけれども。
It says, therefore,Having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
五章の一節ですね。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。
And next week in chapter 5, he's going to go in to these blessings that are ours through faith in Christ that are just so mind-blowing.
来週はですね、パウロがこのあと今度はこの信仰によって義と認められた私たちに与えられているその祝福について語っていきます。これも本当に知るともう驚いてしまう。
All of them are simply because we believe God's promise to us.
そしてそれらの与えられるすべてのものは単純に私たちが神を信じるそこからいただけるものです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Lord, we are so thankful for what you have done for us.
主よ、本当にあなたが私たちのためになしてくださったことを感謝します。
And as Abraham did, we do. We just believe you, Lord.
アブラハムが信じたように、主よ、私たちもあなたを信じます。
To even think of some of these things that you talk aboutThat we receive through because of our faith, it's hard. It's hard to get to grasp with our minds because it seems so wonderful.
ただただ信仰によって信じるということで与えられるその素晴らしい大きなものを私たちは理解することができない、本当に驚くべき ものです。
Kind of like Abraham must have felt when he showed him the stars and said, "Look at you can have all these descendants."
アブラハムも空の星を見せられて、あなたの子孫がこのようになると言われました。
And he didn't know how that going to happen.
彼はそれがどのように起こるのか理解できませんでした。
But he believed you.
けれどもあなたを信頼しました。
And we believe you, Lord.
ですから私たちもあなたを信頼します。
And we just say thank you.
そしてありがとうございますと感謝します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。